アンニョンカズアセヨ、私はラジオワタラジ、こんばんは、カズアセです。今回もですね、スカイプでスパスパさんにお越しいただいております。
はい、みかんじスパスパです。この間は東京でお世話になりました。ありがとうございました。
お世話になりました。
はい。
ねえ、どうでした東京は。
いや、楽しかったですね。もう、いろんなことがね、あったんで。ねえ、事件もあったし、いろんな人とお会いできたんで、いろんな方とおしゃべりさせていただいて、楽しかったですね。
ああ、そうですね。うん、
はい。
まあ、ざっと何をしたかと言いますと、
はい。
これがですね、ちょうどノイジーズさんの、ね、カルトクイズの日だったんですね。
そうですね。前回優勝者である私が、第2回をするということで、東京の方に足を運んだんですけど、で出発する前に高松空港で、いざ決戦の地へということで、高松空港の写真とそのコメントをツイッターに上げたら、結構ね、いろんな方がいいねを押してくれて、あいつ王者が東京にやってくるんだということでいいねを押してくれてたんだと思うんですけど、ね、それがね、飛んだ失態を犯してしまいまして、うん、で、まあ、東京に着いて、ね、まず和橋さんと合流をしてね、で腹が減ったと、なんか飯が食いたいということで、僕が無理を言って、
まあ、有楽町でね、まあ、会って、
そうですね、
でまあ話して収録もできるようなとこで、ね、行こうかなっていう話 でスパゲッティ屋に行ったんですよね、はい、
そうですね。で、そこで多分収録する前も多分1時間ぐらい喋ってたと思うんですけど、でね、この間配信した今年見た映画と、あとマーベルのフェイズ2の話ですかね、それを撮ってたら時間を忘れて喋りすぎてしまって、
あれ完全に、まあ、僕がイベントの終了時間に Google マップの到着時間を設定しちゃってまだ全然余裕ありますよってもう僕はずっと言い続けてたら、おかしくないですか、おかしくないですか
いや、僕もねその時点で気づけばよかったんですけどね、そうなんやと思って余裕ぶっかましてたらね、よく見たらこれ終了時間じゃねっていう話になったんですよね、
めっちゃ焦っていって、
そう、それでもう気がついた時にはもうイベント1時間ぐらい過ぎた後でしたもんね、始まって、で、2人でもう慌ててダッシュで有楽町から、江戸川橋でしたっけ、
そうです、
そこまでもう電車乗りつつダッシュで向かって、ねえ、ガチャッと戸を開けたら、視線が痛かったこと、
まあ、なんのね、それまで、ね、まあ、ゲーム、もう、まだ途中だったんで参加できてよかったですけど、
そうですね。
ね、あいつ嘘ついてたんだっていう話が盛り上がってたらしい。何がいざ決戦のチーム。
あいつは、遠いからって言ってね、来るっていうポーズだけかまして、嘘ついてたんやと、ということで散々いじられてたみたいですけど、で、まあ、ね、すいません、すいません言いながら席について、ね、いざ僕らが入っての問題の1問目が、ね、さっきまで話してた、マーベルの、マーベルシリーズのキャラクターを答えようっていう問題だったんですよね。
これ来たと思いましたよね。
あれはすごい神がかってましたね、
そうですね、僕はあれでしたね、一番答えられてましたね、
そうですね、
いや、もっと答えられたなと思ったんですけど、
そう
ね、まあアベンジャーズシリーズに出てくるヒーローとヴィランの名前を答えよと、
答えよっていう問題でした、
何個でもいいと、
で、ボード問題ですね、
23個ぐらい答えられたんですけど、
おー、すごかったですね、
普通にねスパイダーマンとか抜けてたんですよ。
ああ、そうですね。
なんかもっといけたなと思って。
すごいマニアックな方向ばっかり行って、メインのキャラクターを忘れるっていう。
イエロージャケットとか出てきたんですけど。
ああ、すごいって。 ねえ、風間さんも調べに調べた後やったんで、さすがにあの問題は、ねえ、来たって感じでしたね。
で、まあ、思ってみればね、スパスパさん惜しかったんですよね。
そう、あと、あだから、最終問題がノイジーズに、ゲストとして来られた方、もしくはメインとしてやられてる方の名前をボードに書けっていう問題だったんですけどね、奇跡の追い上げで、あと一人名前かけてたら逆転できるってところで言ってたんですけどね。でもね、あれで1位取ってたらかなり貧縮も
んですよ。確かに最後10点1ポイントだったのがね、1つ10点みたいな感じになってましたね、
みたいになってましてね。だからで優勝されたストンコさんだったと思うんですけど、僕らが行った時点で早押し問題で60何点とか取られてたから、ねえ、最後のボード問題あたりで僕らが逆転したらやっぱりおかしかったと思うんですよ、あれは。かなりやっぱりね、ノイジーズの愛を感じましたね、ストーンさん
の、ね、そうですね、で王者の助けを、
そうそうそう、
本当だったら、ね、テライズ・マイ・マザーを、
テライズ・マイ・マザーってひらがなで書いた助けを、服の中に仕込んどくはずやったんですけど仕込む時間もなく、
あ、なるほど、ジャケット脱いだらそれを、
そう、ジャケット脱いだらそれをパッておーっていうのを期待してたんですけど、だからそれもできず、優勝したストンコさんに どうぞっていうこれが王者の証ということで、お渡ししたんですけどね、まあ第3回があった時にはそれを奪い返しに行こうかなと
なるほど、
終わった後もね、ちょっとお話をしたかったんですけど、ね、その次に、ミルクさんとの収録があったので、終わってすぐに、じゃあ僕らここで失礼しますっていうふうに言った後に、パッキーさんが、あんた一体何しに来たんだっていうふうに言われたんですよ。場を荒らすだけ荒らしてね、じゃあって変えるってどういうことやるいや本当にね、申し訳ございませんでしたもうノイジーズの二人には大変ご迷惑をおかけして申し訳ございません、多分聞いてないと思いますけど、
まあ、でまあね、その後もう予定があったんでちょっと、ね、さ早めに切り上げさせていただいたんですよね、
はいはい、
今度は前にも僕の、ミルク放送局さんですね、一回、はい、番組一緒にやった、
はい、
と、まあ、スパスパさんもともとミルク放送局さんが好きだったんで、はい、じゃあまあついでに来るんだし、ね、みんなで何かやりませんかみたいな感じで、はい、でこの前は参加ちょうどできなかった新庄さんも今回、
そうですね、うん、はい、ね、今回4人でね、お話できるということだったので、もうありがてえと、
そうですね、
ね、待ち合わせした場所にね、ちょっと早めに行ったんですけどね、新庄さんが赤い、ジャージを着て来ますんでということで、赤いジャージをね、こうひたすら探してたんですけど、
あ、そうですね、
うん、
あれがそうなんじゃないか、
片瀬さんは新庄さんのお顔をまだね、拝見されてなかったんで、どんな方かわからんと、で新庄さんが出られてる明治のロカボーノの CM を見ながら、これ新庄さん、あの赤い服の人、これこの新庄さんがあの赤い人だったら詐欺よねっていう話をしながらね
結構俺な顔をこうちょっとこうなんていうか待ち合わせの時に結構間違えることが多くて、富蔵さんと久しぶりに会う約束して待ってる間に、はい、あれ富蔵さんかなってずっと同じ待ち合わせ場所に いたんで、
はいはい、
富蔵さんですかって聞いたら違いますって言われたこと
全然違う人に、いきなり富蔵さんですか、
多分スパスパさんいなかったら新庄さんですかって聞いてましたね、あの人は、
あの赤い人に、ね、実際に来られてすごいね、イケメンの方でしたよね、
そう
です
ね、で、
さすが、ね、役者されてるね、
まあ、さすが役者タレント、
そうですね、
違うな で、そこから移動して、
はい、
ね、あ、これ順番的には、その回の配信の後になるから、まあ皆さんもその様子は聞いて、
そうですね、
いただいているかなという感じなんですけど、
はい、
まあね、聖地に。
そうですね、だから僕はあれ、てっきり、カラオケのね、カラオケルームとかで撮るのかなと思ったら、じゃあ、うちの学校でっていう話になったんで、うん、ちゃんまつさんのね、お勤めの映像系の専門学校さんのところにね、行かせていただきましたね。
そうですね。
いつもそこで撮ってるというところで、
うんうん
うん、もう完全に向こうのホームという状況の中で、うんうん、
いや、なんか一日いたいですね、あそこは。
ねえ、あそこすごい、ずっと喋ってられそうな雰囲気ですよね。うん
うん、もうダラダラしたいですね。
ダラダラしたいですね。
なんか部活のあの部室って感じがしますね。
うん、そんな感じがしましたね。
うん、
ね、いつもあの放送で聞いてたら聞こえるあの水のちょろちょろ、
うん、
あの金魚のいる水槽でしたね、あれはね。
そうですよね。
うん、あ、これか言いながら。うん、すごいね、あの聖地でしたね。
そうですよね、
うん。楽しかったですね。
いや、で、その日がまあ終わって、スパスパさんは宿、はい、近くに、ね、宿を取ってたと。
そうですね、新宿であのホテル取ってたんで、そこからあの、ね、とことこ歩いて、で、ホテルに戻って、うん、で、あの、私、子供がいるんで、子供のお土産を、あの、その初日に買いたかったんですけど、で東京の、東京からキャラストリートだったかな、東京駅にある。そこで、
はいはい、
うん、あの、ポケモンのポケモンセンターに行って、ポケモンのお土産を買おうと思ったんですけど、
うん、
ですごい規模が縮小してて、なんか置いてる商品も少なかったのに、なんでなんかなと思ってたら、
うん、
あの、近くのね、日本橋の、高島屋に、すごい、ポケモンセンター DX とかいう、でっかいポケモンセンターができたという。でそれで規模を縮小してたらしいんですね。
うん
うん、でその翌日う、まあ、飛行機が2時ぐらいの便だったんで、まあ、10時ぐらいに出かけて、で東京駅周辺をねいろいろブラブラしようかな思ってて、でその高島屋のポケモンセンターで買い物をし、で、なんかあの5000円以上買い物をしたらこれがつきますよとか言って言われて、
うん、
なんか欲しくもないなんかおもちゃみたいなのを買わされて5000円になるようにして、
うん
うん、それ商品ゲットして、
うん、
で、なんかもう嫁は嫁でなんかお土産買って帰らない、殺されるんで。で、まあ、高島屋の電波地下をこう、ぐるぐる散策しながら。で、それでいい時間になったんで、で、うん、東京駅から成田に行くまでに、ね、バスで1時間ぐらいかかるんで、うん、で2時の飛行機あったんで、もう12時ぐらいには出ないといけないですね。
うん、
ちょっと早めに空港入っとかないといけないので、
うん。
で、それで空港行ったんですけど、あの日すごい強風やったんですよね。
うん、
風が強くて。で、2時にあの出るんやったんですけど、結構、あの、風は止んだんですけど、それまで待機してた飛行機が、
うん、
飛び立つ順番待ちで、飛行機の行列ができてたんですよ。
お
それで、結局1時間以上待たされたんかな。で、うん、結局帰ったらもう夕方ぐらいやったんで、
うん、
ほぼほぼ半日成田にいたような感じですね。うん、
じゃあまあ2日目はもうまあお土産買ったぐらいで、
そうそうそうそう、本当はね、
まあ本来映画見るって言ってましたもんね。
うん、やっぱり IMAX とかでっかいスクリーンでね見たかったんですけどね、
うん、
あまりにもあのパシフィックリムのアップライジングの評判が 悪かったので、
うん
うん、結局行かずじまいやったですね。
うん、まあ正解かもしれないですね、うん
そうらしいですね。行かんでよかったかなと思いながら。はい、で、まあ ね、それからあの1週間2週間経ちましたけれども、
はい、
はい、今日やるお題の映画、
はいはい、そうですね、じゃあ、まあ、今日やるのは、スピルバーグの新作、はい、 ね、2つあってどっちなんだろうって話なんですけど、
はいはいはいはい、
レディープレイヤー1の方をやろうかなと、
はい、いやいやいやいやいやいやいやいやーすごく良かったっすね。
いやすごかったっすね。
なんか
こうなんかこう映像ですごいのってもうね、うん、ある程度もう慣れちゃったじゃないですか。
映像のインフレがね最近はすごいんで、ね、結構ねいろんなものを見てもあんまりね、うん、心動かされることは少なくなってきてますけどね、うんうん、
だからこうちょっと今回のはこう、うん、こういうねキャラがねおなじみのキャラがね山ほど出てくるっていう、うん、
そう
こういう方向性がまだあったかと思って、
うん、だからね僕とか俺たちのこう、ね、人格を形成してる要素がぶち込まれてるわけですよね、うん、そう、うん、やっぱりと育ってきたもの、
うん、
ちょうどねやっぱり80年代のものっていうのは、ええうん、すごく子供時代から見て育ってきたものなんで、
うん
まあ、それキャラクターたちがバンバン出てくるっていうので、
うん、
テンション上がりましたね、うんうん、
まあじゃあ、まあ、とりあえずいつものごとく前半はネタバレなしで、うん
はい
後半ネタバレありでいこうかなと思うんですけども、うん
はい
まあ、じゃあまずはあらすじですね、
はい
映画 .com から、
はい
スティーブン・スピルバーグ監督がアーネスト・クラインによる小説「ゲームウォーズ」を映画化した SF アクション、
うん、
貧富の格差が激化し多くの人々が荒廃した街に暮らす2045年、世界中の人々がアクセスする VR の世界オアシスに入り理想の人生を楽しむ若者たちの唯一の希望だった。そんなある日オアシスの開発によって巨万の富を築いた大富豪のジェームズ・ハリデーが死去し、オアシスの隠された3つの謎を解明した者に莫大な遺産とオアシスの運営権を明け渡すというメッセージが発信される。それ以降世界中の人々が謎解きに躍起になり、17歳の孤独な青年ウェイドもそれに参加していた。でそしてある時謎めいた美女アルテミスと出会ったウェイドは1つ目の謎を解き明かすことに成功し一躍有名人になるが、みたいな話ですね、
うんうん
うん、でこうすごく思ったのがこう、はい、スピルバーグって結構難しい映画が多くなってたじゃないですか最近。
うーんそうですね、社会派のようなものが多かったし、ね、ほぼほぼほぼ同時に今回の、うんペンタゴンペーパーズですか、にもかなり社会派な内容ですもんね。
うん
うん
なんかねそれがこう昔のスピルバーグっぽいなって思って、
うん、
話の筋が、
うん、
こう子供が主人公で、
うん、
ねなんでこう昔のこうスピルバーグが帰ってきたっていう評価も聞くんですけど、
うんうんうん、
でこう始まる前に僕はこうあなんとなく設定は予告見てわかるじゃないですか、
はい
こううんね、イースターエッグをめぐる話だっていう、
うん
う
ん
で世界中の人がやってるわけじゃないですか、
うん、
このゲーム自体を、
うん、
だからこう何億分の一人なわけじゃないですか主人公は、
うんうんうん、
だからこういろんなこう巡る中の一人の話なんだろうなと思ってたら、
うん、
あのガチでイースターエッグをゲットしに行くど真ん中の
ど真ん中でしたね、
うん、少年冒険者だったっていうのでちょっと面食らったんですよ、
うんうんあ 僕はねこれストーリーというかそのお話の内容自体も80年代映画のオマージュというかやっぱりその雰囲気を感じたんですね。なんか小難しい内容っていうよりもすごい分かりやすい内容でヒロインと主人公がいて分かりやすくくっつくとだからその辺の80年代映画の懐かしさを見て感じましたけどね。
うん、あなるほど、うん、小難しいのはまあ置いといて
置いといて、
うんうん、そうですね。ストーリーは本当にそんな感じでしたよね、
うん、
あの敵のおっちょこちょいっぷりとかも含めて、
うん、
まあこうゲームの中の世界の話って結構最近多いじゃないですか、
うん、ねついこの間もね。
ね
はい。 10万人で、まあ、うん、やりましたけど。
なんかこう、ちゃんまさんもこう、レディプレイヤー1とどっちがゲームっぽいか比べてみたいって言ってましたけど、
うんうんうんうん、
そこはどうでした？こう、なんか、こう、特にその僕は そこまでゲームに関しては目新しさっていうのはなくて、まあ非常にわかりやすいぐらいなレベルでやってたかなって思うんですけど。
やっぱり当初、ね、ちゃんまつさんとも話した時に危惧してたこととしては、映像美としてはやっぱりスピルバーグやから、うん、絶対もうすごい内容を見せてくれるはずやっていうこと で問題はやっぱお話の内容、
うん、
内容としてどうなんかっていうのは、下手したらこれ、うん、お話の内容クソつまらんかもしれんねっていう話はしてたんですけど、
うん、
まあそのクソつまらんっていうほどではないんだけれども、
うん、
そんなにこうガスッとくる内容ではなかったなとは思うんです、
うんうん、
でどこでやっぱりヒャッハーなったかって言ったら、うん、やっぱりその80年代キャラクターがもう、うん、惜しげもなく出てくると、
うん
うん、でまあネタバレの方にもつながっていきますけどね、うん、例のあの映画の、うん、あのシーンが丸々みたいな
これゲームじゃねえじゃんとは思いましたけど。
ねえじゃんっていう。うん、まあそのゲームの表現としては、どうなんだろう。このレディープレイヤー1のゲームのタッチで行くんやったら、もっとシリアス路線に振るんかなと思ったら、結構ポップだったんで、まず思ったのがその、マトリックス。もう言ったらそのバーチャルの世界に飛び込む話じゃないですか、
うん
うん、でもあれってほんまに命がけでこう、うん、そのダイブしてあの世界に入り込むわけですけど、その命がけ感はこの映画にはなかったですよね。
うん、確かに、うん、まああのね、こう要は、今でUVR の、まあ、要は VR チャットなんですよね、
うん、
こう、まあ、後でその話もしようかと思うんですけど、うん、
はいはいはい、
要はね、グローブっていうか、こう、ゴーグル外せば、ね、
う
ん、元に戻れるレベルのやつなんで、
そうそう
そう、うん、こう、行って帰ってこれなくなる系のやつではない、
ね。ないですね、いつでも戻ってこれると。
うん、うん
もうマトリックスだとね、線切れたら死にますからね。
そうですよね。
うん。まあ、あと、そうやな、その、ゲーム的な、うん、
まあ、だから、ただこう、うん、あ、どうぞどうぞ。
バカ映画までは振り切ってないんですよね。
うん。
ジュマンジはもう完全にバカ映画として振り切ってたと思うんですけど。
で、カバーに食われて上から降ってくるみたいな。
そうで、ほーってなるっていうね。ほーって。あそこも最高ですからね。
うん。
うん。
なんかこう、ただ、こう、僕らの、こう、ファミコンとか、まあゲーム一通りかじってる世代はわかるんですけど、うん、
はい、
多分、今の段階の人とか、うちの、うん、まあ親の世代の人が見るとわかんないかなっていう気はします。
なるほどね。
まあでも うん、そんなのはまあマトリックスの時から分かってないと思うんで、その人たちは結構ね、そう考えるとエンタメってシビアだなと思ったんですけど、うん、その時に分からない人は分からないけど、うん、それはそれとしていい世界なんだってちょっと思って、その時に、
うんうん、そう、だからでもこれを撮ったのが71歳のジジイが撮ってるっていうのがすごいなと思うんですよね。
そうですね。
うん、
だからスピルバーグは世代的に言うと、なんか原作の中だとスピルバーグが、うん、まあ、リスペクトの対象みたいな扱いになってるとかいうね。
神的な扱いをされてるっていう、ね、言ってましたね、だから原作ではね。
そういう立場なんですよね、うん、スピルバーグはどっちかっていうと、うん、どっちかっていうとね、80年代の世代を生きた人というよりかは、
うん、そうですね、
80年代を作った人
という感じ、作った人っていうことですよね、うん、
うん
うん、で、まあこの映画って最初はノーランがする話が出てたみたいですね。
へー、
ノーランが監督をする予定だったのが降りて まあ、スピルバーグに話が来たらしいですけど。
はあ、ローランやったら小難しくな
っちゃう。多分ね、またちょっと全然違う方向に行ってたと思うんですけどね。
あんなね、こう、軽快な音楽じゃなくて、ズボーっていう、ハンスジマーの、グゴーっていう音。
そうですね。うん、もう映像もね、ぐにゃぐにゃ曲がりますよ、多分ビルが。
ビルがこっちに迫ってきます。
ね、迫ってきますよね、
うん。ちょっとそういうシーンありましたけどね、あのレースのシーン
で、うん。ああ、レースのシーンで。うんうん、だからそれでスピルバーグが受けて、で、あまりにも脚本が、あの、自分のこと神や神やみたいな感じになってるんで、そこは全削除したっていう。じゃあ、恥ずかしくなったみたいですね。うん。
スピルバーグ以外が撮ってれば、そこも生かせたのに。
生かせたのかもしれないですね。うん。はい。
でもまあ、スピルバーグだからこんな企画が通ったみたいな。
まあ、多分
あの権利関係的に。
こんだけね、いろんなキャラクターの版権通ったのも、スピルバーグが、撮るからっていうのは絶対あったと思いますよ。
まあじゃあまあシーン、まあ、ネタバレしない程度でどこのシーンが良かったかっていう話なんですけど、うん、まあでもこれ、うん、なっちゃうどうしても
これはどうしてもネタバレになっちゃいますね。
あ、じゃあ最初の予告編で出てる、はい、あのレースのシーン、
ははは、
うん、ここでもうぶった、おったまげましたね、もう。
ああ、すごかったですね。やっぱり予告で出てきてたデロリアン、カネタのバイクですよね、うんうん。そのバイクのレースシーンは。
で、恐竜は出てくるわね。キングコングは出てくるわ。
出てくるしね、うん。あ、ちなみに、あの、カズハさんがご覧になった環境は、はい、2G ですか？
2D 吹き替えでした。
あ、2D 吹き替え。僕は 2D 字幕やったんですけど、で、これ 3D で見たらどんな感じなんかなって、まだ見てないんでね、2回目ちょっと行きたいな
と、ね。うん、そうですね、3D で見たいですね。
うん、あのレースシーンでも 3D だったらやっぱりかなりの迫力だったん違うかな、うん。
そうですね。
うん。
うん、で、まあそこでまあアルテミスと出会うっていう。うん、流れもあるんですけど、で、そこから謎解きを始めていくと、
うん、
こう邪魔する奴らがいて、
うん、
ね、ね、目のところに IOI って書いてある。あれ、あれですよね、あの、英語で LOL ってなんか日本で言う草みたいな。
はははは。
藁みたいな。
はいはいはいはい。
あれ文字ってんでしょうね、多分。
言うでしょうね。うん、
この IOI っていうのが、この映画の世界だと、世界で一番巨大な企業、うん、でそのイースターエッグをこう社を挙げてね奪いに行こうとしてる。
うん、だから、はい、だから世界一はあのオアシスを作った企業で、
うん、あ
2位っていう立ち位置、
は
い、
2位
って立ち位置だったと思うんですが、あの辺ねちょっと引っかかったんですよ、うん、世界2位の企業なんやったら自分たちでオアシスみたいなシステムを立ち上げる風に頑張らんのかなと思っちゃったんですよね。がっつりオアシスに乗っかってみたいな。
だから、うん、そこら辺はもうなんかこういろいろと省略があるなと思って、
うんうん、
あの世界がどうなってるのかってよくわからなくて。
わかんない、うん、
あの他にゲームがあってもいいじゃないですか、
うん、そうですね、うん、
でこれ
完全にオアシスが独占してるような感じの世界が撮れたんですけど、うん、
だって結構できてから時間経ってるんですよね、うん、オアシスって、
うん、そうですね、
だから、
うん、20年ぐらいは経ってる、
うん、だからこのよっぽどハリデーが天才だったの、まあ、この設計者ハリデーっていうね、うん、人がいるんですけど、
うんうん、
この人がまあ天才で誰も真似できなかったのか、それともこうなんていうか結構 Mac と Apple 社と比較してる評論があったんですけど、
うん、
こうなんていうか文化としてこのオアシスが一番イケてるっていうので、うん、そのイケてるっていう感覚を真似ができないのかなっていう気はしたんですけど、
あれ日本人が iPhone 持つような感覚
ですね。
うん、
まあ、そこら辺はね、結構、 てっていう、まあ原作読めばなんかいろいろね、わかる部分があるのかもしれないですけど、
うん、
まあそこら辺はちょっと謎でしたね。
うん、
あとは、ですね、この、IOI 社の、うん、ソレントっていう、
はいはいはい、
まあ、社長が出てくるんですけど、こいつがまあ、うん、ダメで、ね。
バカでしたね。
バカですね。典型的な、こう、ちょっと、パソコン使えない、おじさんっていう感じ、
うん
うん。なんでこいつがここまで上り詰められたのかっていう。
パスワードも覚えられない。
そうなんですね。
あのパスワードで、
うん、
あの多分 BO55MAN69 やったと思うんですけど、
すげえよく見てました
ね。いやいやいや、あのね、 BO はアルファベットで BO でしょ、うん、で55があれ S に見えるから、
うん、
ボスマン69っていう、
あ、そういうことか、
ね、あの社長やからボスマン、
うんうん、
ボスマン69は多分ね、うん、中二的な
それすら覚えらんないんだこいつ。
そうそう、それあんな分かりやすいパスワードすら覚えられんのかっていう、うん、あいつやばかった。あれですよね、あの、
う
ん、ローグワンで、
そうそうそう、
悪い証拠やったやつですよね、
ちょっと悲惨な死に方する、
うん、でおなじみのですね、
いや、でもあの時はね、なんかちょっと気品があったんですけどね、敵なりに。
あ、そうですね、うん、
うん、こんなバカになっちゃって、
アバターもね、あの、うん、スーパーマンみたいなめちゃマッチョマッチョでバカやなと思って、うん、
でまあアバターが一人一人ねあって、
はい、
後々ガンターって言って、このね、エッグを
狙う、
スタイクを狙う人たちが、
うん、
まあ、いるんですけど、そこの4人組が いるんですよね、
うんうんうん、
で H っていうやつがこうちょっとごつくて、
うん、
なんかこう腰のところが何なんですかね、あれは
なんかメカみたいになって伸び縮みしてますね。
そうそう、
うん、
で、でもう一人大東か、
大東、
うん、大東、これが、三船敏郎。
そうですね、完全に三船敏郎でしたね、
ええ、これ、うん、ちゃんとね、権利取ってやってるぐらい三船敏郎ですけど、うん、
だからで、その実際のキャラクターも敏郎っていうキャラクター、ね、
あ、そうかそうか、そういうこと
ですね、三船敏郎の、うん、ええ、
でもう一人が翔、忍者かな、これ
忍者のキャラクターでしたね、うん、
まあ、中国、原作は日本人だけど映画では中国人になってるみたいな
話、うん、なんか原作では大東と小東っていう、
あ、そうなんですね、
ですね、なんか一対で日本人っていう
設定
みたいですけ
ど、
それを今回では小っていうキャラクターにして中国人にしてるみたいですね、
うんうんうん、なるほどね、
うん、
で、まあヒロインが、サマンサ、サマンサか、うん、
アバターがアルテミスですね、うん
うん、これ何なんですかね、この目が大きくなるのはやっぱりこう、うん、ディズニーキャラ的な感じなのか、
あ、
なんか今後やるガンムのあの、
うん、あ、うんうんうん、
予告に出てたあのガンムの女の子も、うん、はい、感じなんだけど、
うん、だその辺の影響もあるのかな多分、うん、うん、あの今回そのアルテミスのアバターはどうでした？
なんかあの本人の方がいいなと思って。
いまいちでしたよね。なんかすごい、うん、中ではね、軍閥扱いされてましたけど。
そうですね。
うん、そうかと思っちゃったんですけど、ね。
なんかガンムも予告見てなんかちょっと気持ち悪いなと思って。
ああ、そう、やっぱ目のバランスがあれなんですかね。ちょっと違和感感じたのかな。
そうなんですね。向こうの人はあれが普通なのかなって、
うんうん、
普通っていうかあれがいいと思ってんのかなってちょっと違和感は感じましたね。
うんうん
うん、で、あとは出てくる人といえば、開発者のハリデーがまあ。典型的なオタク系の開発者 で、うん、でこのモローっていうサイモン・ペグが演じてる人、うん、この2人で起業したと。
ああ、 なんかあれですよね、ウォズニャックみたいな感じですよね。
あ、そうそうそう
ですよね。
そうなんですね、うん、僕今日知りました。ウォズニャックがハリデー
ハリデー
で、モローがジョブス。
逆ですね、ハリデーがジョブスで、ウォズニャックがモローみたいな関係性なんかなと。
あ、これがですね、僕が見たサイトだと逆なんですよ。
あ、逆なんですね。
なんかこうウォズニャックが技術的なことをやってて、でジョブスは
フロントマンとしては、そしたらモローがこれはやってたってことなのかな。
そうそうそう、あ
そういうことか。なるほど。なんですよ、
モローはどっちかというとカリスマで人を引っ張っていくタイプで、ハリデーはあんま人と関わりたくない技術職みたいな。
あ、納得しました、
でウォズニャックのことちょっと調べたら、まあ詳しい人はいくらでもいるんでしょうけど、自分なりに面白かったんで、ちょっと後で紹介しようかなと。
はい、完全にね、その、ハリデーのキャラクターも完全にコミショーですよね、あれ。
そうですよね、
コミュ障でしたね、もうまともに話もできないような、
なんか子供の頃のね、ハリデーがちょっと出てくるんですけど、いかにもこもりそうなタイプのね。
そうですね、
親戚のお兄ちゃん来ても一言も喋らないタイプでしたよね。
そうそうそう、もうね、あのまま何もしなければ確実にニートになってたやろなっていう。
そうですよね。だからね、こう天才とね、そういうのは紙一重っていう。
紙一重っていう。
でもまあピュアなとこがあると。
はい。
いうキャラで、あとはまあ派閥としてはビキオオカミの賞金稼ぎみたいなアイロックっていうやつがいて、こいつはなんかこうすごい悪々しい感じで出てくるんですけど。首やっちゃってよ、ちょっと俺の右側に立って話してくるんだよ。
なんかちょっと抜けてるような感じが。
本当こう秋葉に古くからいそうな感じの、秋葉の歴史全部知ってるタイプの人ってこんな感じだよなっていう。
そうですね、
感じの人、
ネトゲで人を殺しまくってるようなタイプ。だと、見た目極悪でしたね、
そうですね、なんか体、なんですか、胴体が顔になってるみたいなね、
なんかドクロみたいなね、穴が開いてる、
で、あとは、この主人公たちが住んでるところがコロンバス、2045年のコロンバスなんですけど、こうスラム化してて、なんかね、こう2回ほど何かが起こった後、ね、なんか糖分が足りなくなった騒ぎみたいな、なんかあったんですけど、それと電波制御なんちゃらみたいな、それでやる気をなくした未来みたいなので、トレーラーハウスが縦に積まれてると。
あれすごかったですね、未来はあんな風になるんですね。
ならない。これ積み上げる方が大変だろうと思って。
ねえ、まあ日本ほどは地震は起きないでしょうけど、地震が起きたら一発アウトですよね。
一発アウトです
よね。あれはすごい、あのディストピア感は初めて見ましたね。
学校とかどうなってんのかなって思って、ね、主人公はこう自分の隠れ家みたいな時にところに行くじゃないですか、あの道もすごかったんですけど、
なんか
スクラップのね、
山の中を、這いつくばって中に入って出てましたね。
まあ、っていうことでですね、まあ、落ちに行く前に、じゃあ、ちょっとうんちくを、
はい、
まあ、何が出てるとかは、ね、こう、キティちゃん出てるとか、は、まあ、調べりゃいくらでも出てくるんで。
出てきますね。
まあ、今更僕らが言うこともないかな、という感じがするんですけど、まあ、簡単なうんちくを調べたんで、まず、イースターエッグっていう、こう、 まあ、あたりのゲームがやたらとね、あの、重要視されて出てくるんですけど、あたりのゲームってやったことってあります？
いや全くないですね。やっぱ話にはよく出てくるんだけど、
うん
うん、実際に触れたことはないですね。
なんか僕もないんですけど、これが、まあ、あの、ファミコンに覇権を奪われちゃったゲームなんでしょうね。
うんうんうん、
で、まあ、アメリカに出て、にあったと、1980年にアタリ2600っていう、ゲーム機があったらしくて、
うんうん、
で、そこの開発者、ウォーレン・ロビネットっていう人が、うん、いまして、
はい、
とあるゲームに、まあ、これはネタバレになるで言わないですけども、そのゲームに、はい、名前を隠したと。
うん、
で、これが、こう、イースターエッグが最初にゲームに登場した、作品らしいんですけど、これが、こう、うん、当時は、アタリ社は、プログラマーの名前をクレジットしなかったらしいんですよ。
はあ、なるほどね。
だから、こう、名前の自分が作ったんだよっていうのを残しようがなかったんで、
うん、
会社に隠れて、残した。
裏技を使えば、うん、そういう自分の名前が出てくるような仕組みをプログラムに、そっと入れてたわけですね。
で、あとはですね、さっき話題に出たウォズニアックについてなんですけど、
う
ん、
ほうほう、はい、
これウォズニアックって僕も全然知らなかったんですけど、
はい、
なんか広告 CM に出てたんですよね、最近。
ああ、そうなんですか。それ僕知らないな。何の CM 出てたんですか？
広告かな？ですね、これがですね、働いて笑おうっていうやつで、
うん、
CM、なんていう CM だったかな？なんか人材派遣かなんかの CM だったんですけど、
うんうん、
こうすごくお年を召した女性の、モデルの人が笑ってるポスターと、ヒゲのおっさんが笑ってるポスターがデーンって貼ってあって、なんだこれやと思ってたんですよ。そしたらこれのおっさんの方がウォズニアックだったんですけど。
ね、
で、この人が、まあ、スティーブ・ジョブズと、まあ、アップル社をね、創設したメンバーのうちの一人ということで、で、共作とされていたアップル1とアップル2っていう、最初に作ったパソコンがあるんですけど、
はいはいはい、
これがジョブズとウォズニアックで作ったって言われてたんですけど、実はウォズニアックが一人で、ほぼ独力で作っていたということで、
うん
うん、で、この人が結構変わってるなと思ったんですけど、
うん、
まあ、陽気でよく喋るんだけど、典型的な技術オタクであると。
うんうんうんうん、
で、金銭的な執着もあまりなくて、ユーモアのセンスは素晴らしい。で、少年時代は引っ込み思案な性格だった。 IQ は200と。超天才みたいですけど。
超天才ですね。うん、
で、雑誌に載っていた電話システムを騙して不正に無料電話をかける装置を読んで、
うん、
ジョブズと2人で自分たちオリジナルの装置を開発。で、うん、2人は長距離電話をかけまくり、で、ウォズニャックは、大統領補佐官のヘンリー・キッシンジャーを名乗ってバチカンに電話をかけて教皇を呼び出したら就寝中で今から起こすと言われて慌てて切ったという。
うんうん、
だ、なんかいたずらが好きだったみたいですね。
うん、
で、1990年代、ニンテンドーパワーというアメリカで販売されていたニンテンドー専門誌で、毎回ゲームボーイのテトリスのハイスコアと達成者の出身地や名前を掲載するコーナーが存在していたと。
うん、
で、ウォズニャックは長い間1位を独占し続けていたが、あまりにも長期間1位を占有しすぎたために雑誌側から掲載を断られるようになってしまったと。
もう勘弁してくださいと、ウォズニャックさん。
そこでウォズニャックは自身の名前を、作家さんに綴って再び投稿したところ、見事に出し抜いて1位に返り咲いたと。
へえ、うん、そこまでこだわるものかっていう。
なんか変わった人だったみたいで、で、この人がなんかコミコンの、東京のコミコンかなんかを立ち上げた人らしくて、もともとポップカルチャーにすごくこう、なんか、つながりのある人らしくて、こういう技術系でありつつ、ポップカルチャーとのつながりも深いっていうのが、この ハリデーのキャラクターとリンクするじゃないかみたいな風に言われてですね、うんうん。
なるほどね。あのぜひあの、ね、ジョブズとあの、うん、ウォズニャックの関係性としてあのダニー・ボイル版のスティーブ・ジョブズの映画を見てほしいですね。
うん、あ出てるんですね。
あの出てるんですけども、うん、あのスティーブ・ジョブズマジ鬼畜ですから
なんかサイコパスっぽいっすよね。なんか いろいろ逸話を聞いてると。
そうですね、逸話聞くとね、うん、あの映画見ると本当にね、うん、あの鬼畜やなと思いますよ。
ウズニャックはどんな感じなんですか？
ウズニャックはもうジョブズに振り回される役ですよ。まあ、一旦喧嘩別れしたりするんですけどね、
うんうん
うん、なんかもう最後まで振り回されてるっていうイメージですけどね。
なんかこのあいくつかあるんでしたっけ、スティーブ・ジョブズの映画って。
なんか2本か3本ぐらいありますよね、うんうん、ダニー・ボイル版が最高なんで。
あ、そうなん。じゃあちょっと今度見てみます、うん。
はい、
であとゲームの中に入る系のやつで、
はい、
あの僕が一番最初に見たなって思ってるのが、
はい、
あの篠房六郎っていう漫画家がいまして、
ほうほう、
ね、空談師とか、あとは、これがですね、モズヤさん逆上するとか漫画書いてる人なんですけど、
あ全くごめんなさい存じ上げないですね。
あの、アフタヌーンとかでよく書いてる人で、で学生の時にあの武蔵野美術大学っていうのがありまして、
うんうんうん、
そこに大学祭に行ったんですよ。
はい。
で、そしたら、こう、漫画研究部みたいなところが同人誌出してて、
うん、
で、それをたまたま買ったら、まだ、こう、漫画家になってない篠房六郎の漫画が載ってたんですよ。
へぇ、へぇ、へぇ。
で、超うまくて、びっくりしたんだけど、
うんうん、
で、その漫画が、こう、ロールプレイングの、世界にこう住み着いてる人たちの話だったんですよ。
へ
え。で、リアルの方は全然出てこないんですけど、
うん、
あのそこでこういつもフラフラしてるんだけど、で一人だけなんかこうリアルがよくわからない人が一人潜んでるみたいな話だったんですけど、
うん、
それがいつだったんだろうな。まあでも多分まあ。辿ってきゃいくらでもさらにねあるんでしょうけど、ゲームの中に入るっていうのは、
うんうん、やっぱ当時90年代後半ってネットゲームってなんかありましたっけ、あんまり、うん、
あ平成11年か
11年、
うん、多分ですけど、なんか僕全然詳しくないですけど、ファンタジースターオンラインとかああいうのが走りなんですかね。
ドリームキャストのあたりか。
僕は学生の頃にディアブロっていうアメリカゲー、うん、洋ゲーをネットにつないでやってたんですけど、うん、
はいはい、
あのカックンカックンに泊まりながらやってたんですけど、
あのあれですよね、まだピーヒャラヒャラヒャラ
え
て、
そうそうそう、
あれありましたね。
まあっていうことで、うん、まあネタバレなしの部分に関してはこんなもんでよろしいでしょうか。
はい、
うん、
はい、
まあね、これはもうどんどんね情報入ってくると日に日につまらなくなってくると思うんで、
で、ね、で結構もうネタバレでもね、ツイッター上とかでも、ね、うん、これネタバレやろっていうような内容が上がり始めてるんで、
この中間の一番のヤバンパをね言っちゃってる人いますもんね。
そうですね、もう映画好きの方はもう今すぐ言ってください。
そう
です。もうネタバレ怖かったらもう真っ先に行くべきですね。
ね、そうですね、
うん、
ピンポンパンポーン、前編はここまでとなります。後編も聞いてね。